種をまいて植物を育てたことのある人ならば、種から芽が出て植物が成長していくありさまが実に不思議であると感じたことがあるのではないでしょうか。新約聖書の福音書の中にはからし種の例えと呼ばれる話があります。すなわちマルコによる福音書の4章31節と32節で、キリストは神の国をからし種に例えています。そして土にまくときには地上のどんな種よりも小さいが、まくと成長してどんな野菜よりも大きくなり、葉の陰に空の鳥が巣を作れるほど大きな枝を張ると述べられました。聖書のからし種がどの植物であるのかについてはいくつかの説がありますが、黒がらしという植物であるとしますと、種は 0.5 ミリぐらいですが、成長すると 2.4 メートルに達すると言われています。この例えは種の小ささとそこから育つ植物の大きさを比較したものです。しかし植物と種を比較しますと、大きさだけでなく生命の質が違うということもわかります。種にある命はそこから生じる植物の体を生み出すためのものであって、種自体をそのままの形で保つためのものではありません。しかし種から生じた植物は根から水分と養分を吸い上げ、太陽の光を浴びて光合成をして活動し成長し続ける命です。もちろん地上の植物ですから永遠に生きるというわけではありませんが、例えばよく知られた屋久島の縄文杉は幹の周りが 16.1 メートルで高さが30メートル、推定の年齢が3000年以上であると言われています。小さな種から生まれた木が成長してこのように長く生きることができるのは、種を見ただけでは予想することのできない不思議なことです。先週までお話してまいりましたように、コリントの教会には死者の復活、死んだ人の復活ということを否定する信徒たちがいました。その人たちは自分たちは神の聖霊を受けたことによってすでにこの世を超えた新しい世界に移されていると思っておりました。そして自分たちはもうこの世から超越しており、霊的に満たされ飛んでいると思い込んでいました。それだけではなく、自分たちはすでに霊的に満たされているのであるから、終わりの日における体の復活などはなくてよいという主張になりました。さらにはキリストが実際に復活したというキリスト教の基本的な教えを否定する結果にもなってしまっていたのです。で、そのような間違った自信が死者の復活を否定する理由であったということは確かですが、それとともに死者の復活は人間の経験からするとありえないことだという理由もあったに違いありません。そこで本日の聖書の箇所でパウロはコリント教会の復活を否定する信徒たちの問いを先取りして問いかけ、それに対する答えをしているのであります。まず35節でパウロは、死者はどんなふうに復活するのか、どんな体で来るのかと聞く者がいるかもしれませんと言います。聖書の教える死者の復活は死んだ人がただ生き返るということではありません。死んだ人がもはや死ぬことのない永遠の命の体を持って復活するということです。 これは人間の常識をはるかに超えることです。ですから死者が復活するときにはどんな体で復活するのかというのは当然の疑問でしょう。ところがそれに対してパウロはあたかも喝を入れるかのようにして愚かな人だと言い放ちます。これはコリント教会の中で死者はどんなふうに復活するのか、どんな体で来るのかという疑問を持っている人が謙虚な気持ちで質問しているのではなく、そんなことがあるはずがない、あるなら説明してみろという気持ちで言っていることをパウロが見抜いていたからでしょう。神様のなさることは私たち人間には計り知ることができません。それにもかかわらずそんなことがあるはずがないと断定するのは愚かな人なのです。キリストもまたルカによる福音書の12章16節以下の例え話の中で次のようなことを教えておられます。ある金持ちが穀物や財産を蔵の中にしまい込んで、さあこれから先何年も生きていくだけの蓄えができたぞ、一休みして食べたり飲んだりして楽しめと自分に言いました。すると神様は、愚かな者よ、今夜お前の命は取り上げられる、お前が用意したものは一体誰のものになるのかとおっしゃったというのです。ルカによる福音書の12章の16節以下に出てくる話です。この例え話の場合は、自分の命が思ってもみなかった時に取り上げられるということを、そんなことがあるはずがないと思っている金持ちが愚かなものと言われています。でしかしコリント教会の信徒たちの場合は、神様が何でもできる方だということを忘れて、死者の復活をそんなことがあるはずがないと思っているから愚かな人と言われているんです。死者の復活を否定する信徒たちを愚かな人だと一括したパウロは、神様のなさる不思議な技が自然の世界にもあるということをさまざまな例を挙げて説明します。まず36節から38節にかけて植物の種のことを考えるようにと促しています。あなたがまくものは死ななければ命を得ないではありませんか。あなたがまくものは後でできる体ではなく、麦であれ他の穀物であれただの種粒です。神は御心のままにそれに体を与え、一つ一つの種にそれぞれ体をお与えになりますとあります。種から芽が出て植物が育つのは多くの人が知っているとても身近な出来事です。もちろんコリント教会の信徒たちも知っていた頃でしょう。そのような身近な出来事によって死者の復活という一見ありえないと思える出来事が説明されるのを聞いて、コリント教会の信徒たちはおそらく意表をつかれたことでしょう。あなたがまくものは死ななければ命を得ないではありませんかというのは、地面にまかれた種がそれ自体としては壊れることによって植物の芽が出て成長するということを指しています。種が壊れることによって植物の体が成長していくのですから、種と植物の体には連続性があります。ところが種自体はそこから成長する植物とは全く違っています。パウロが37節で、あなたがまくものは後でできる体ではなく、麦であれ他の穀物であれただの種粒ですというように、種と植物の体はその大きさも働きも全く違っています。種は植物の体の元となる小さな粒ですが、 植物の体は光合成をして活動し、花をつけ実を結びます。何の種か分からずに種をまいた人は、そこから植物が育った時に、このように小さな種からあのような植物が育つとはと驚くことでしょう。で、それは神様が植物を成長させ、植物に体を与えてくださるからです。38節にありますように、神は御心のままにそれに体を与え、一つ一つの種にそれぞれ体をお与えになるからであります。で、考えてみますと、このように身近な種と植物であっても、そこには神様のなさる不思議な働きというものがあるでしょうとパウロは教えているのです。で、それに続きまして、パウロは39節で、様々な種類の肉体があるという例を挙げています。それは40節で、地上、天上の体と地上の体があるということを説明するためです。すなわち39節には、どの肉も同じ肉だというわけではなく、人間の肉、獣の肉、鳥の肉、魚の肉とそれぞれ違いますとあります。また40節には、天上の体と地上の体があります。しかし天上の体の渇きと地上の体の渇きとは異なっていますとあります。39節でパウロが体という言葉を肉という言葉に置き換えたことによりまして、この例えは私たち現代人にとっては分かりにくいものになってしまっています。つまり私たちも肉と言われると、人間でも獣でも鳥でも魚でも、肉はタンパク質からできているんでしょうと言いたくなるからです。で、しかしここでパウロが言おうとしているのは、むしろ人間や獣や鳥や魚はそれぞれ違った肉体を持っていますということなんでしょう。人間は2本足で立って歩く肉体を持っています。獣は4本足で歩く肉体を持っています。鳥は空を飛ぶ肉体を持っていますし、魚は水の中を泳ぐ肉体を持っています。それぞれ違った肉体なのです。それと同じように、天上の体と地上の体は違うということです。天上の体とは、天に昇られたキリストが持っておられる体のことであります。また地上の体とは、私たち人間がこの地上で持っている体のことです。パウロは40節の後半で、天上の体の輝きと地上の体の輝きとは異なっていますと記して、復活したキリストの天上の体の栄光と、私たち人間がこの地上で持っている体の栄光は異なっているのだと述べています。で、その意味は、天上の体の栄光は地上の体の栄光よりもはるかに勝っているということでしょう。この地上の体は死んで朽ちていくものですが、天上の体は死ぬことなく永遠に生きるものだからです。41節でパウロは、天上の体の栄光と地上の体の栄光の違いを、今度は天体の例によって説明しています。すなわち、太陽の輝き、月の輝き、星の輝きがあって、それぞれ違いますし、星と星との間にも、間の輝きにも違いがありますと述べています。で、これは分かりやすい例だと言えるでしょう。日中に明るく輝く太陽の輝きが最も強い輝きであるということは言うまでもありません。夜空に輝く天体の中でも、月の輝きと星の輝きは違います。 さらにパウロは星と星との間の輝きにも違いがありますと述べています。で、これは今日私たちが一等星とか二等星と呼ぶ星の明るさの違いがあることや、星の温度によって青い星や赤い星などの輝きの色の違いがあるということを考えますと、容易に理解することができる例えです。そしてこの宇宙や天体もすべて神様がお作りになったものです。神様はさまざまな種類の輝きを持った星をお作りになることができるように、地上の体とは違った栄光を持つ天上の体をもお作りになることができるということです。このような様々な例を踏まえてパウロは42節と43節で、死者の復活もこれと同じです。巻かれる時は朽ちるものでも朽ちないものに復活し、巻かれる時は愛しいものでも輝かしいものに復活し、巻かれる時には弱いものでも力強いものに復活するのですと宣言をします。つまり私たちのこの地上の体は巻かれる種のようなものだというのです。そしてそれは朽ちるものであり、卑しいものであり、弱いものだというのです。ところがそこから生まれる天上の体は朽ちないものであり、輝かしいものであり、力強いものであります。それは復活したキリストの体が朽ちない輝かしい力強いものであるからです。そしてキリストを信じる人々も終わりの日にキリストと同じような朽ちない輝かしい力強い体を与えられるということです。パウロは実に不思議な言葉でこの箇所を締めくくっています。44節にありますように、自然の命の体が巻かれて霊の体が復活するのです。自然の命の体があるのですから霊の体もあるわけですとあります。自然の命の体というのは言うまでもなく、私たちがこの地上で持っている体のことです。死者の復活ということを信じない人にとってはこの地上の体が全てです。しかし死者の復活を信じる人にとってはこの地上の体は霊の体が復活するための種のようなものなのです。なんと驚くべき意外な言葉でしょう。私たちのこの地上の体が永遠の命の体が生じるための種であるというのです。私たちは自分の地上の体が弱かったり美しくなかったり年老いていたりすることを悲しみます。もしこの地上の体が全てであるのなら、確かに私たちは悲しむしかないでしょう。しかしもしこの地上の体が種のようなものであるならば、私たちは悲しむ必要がありません。なぜなら、この地上の体から永遠の命の体が生まれるからです。パウロはこの永遠の命の体を霊の体と呼びます。これもなんと不思議な呼び方でしょうか。普通、霊というのは体とは別のものだと思われています。つまり、霊魂というのは肉体とは別のものだと考えられています。しかし、 このパウロの言葉によれば、地上の体が死んだ後、復活して生まれる体は、霊の体であるというのです。地上の体とは全く異なる、朽ちない、輝かしい、力強い体です。先ほど申しましたように、コリントの教会の中にいた死者の復活を信じない人たちは、自分たちは神の霊感を受けたことによって、すでにこの世を超えた新しい世界に移されていると思っていました。そして自分たちはこの世からもう超越しており、霊的に満たされ富んでいると思い込んでいました。自分たちはすでに霊的に満たされているのであるから、終わりの日における体の復活などなくてよいと考えていました。ところがパウロは、キリストの復活した体と、クリスチャンが終わりの日に与えられる復活の体は、霊の体である、と教えています。この霊の体という言い方によって、パウロはコリント教会の信徒たちの考えが、全く間違っているということを明らかにしたのです。なぜなら、もし本当に霊的に、スピリチュアルに満たされている人であるならば、終わりの日に霊の体に復活するということを認めて、そしてそれを願って信じるべきだからです。この地上の自然の命の体があるように、終わりの日に復活する霊の体があるということを、今日の聖書の箇所でパウロは断言しています。そしてこれがキリスト教の信仰です。どんなに常識に反しているように思えたとしても、これこそがキリスト教の信仰です。日本キリスト教会の小信仰問答の102問のところに、クリスチャンが終わりの日に復活するということについて次のような教えがあります。この地上の生涯が終わると、私の肉体は土に帰りますが、私の魂は神の懐に迎えられます。そして、キリストの再臨の時、栄光の体によみがえらされ、永遠の祝福のうちに生きるものとされます、と教えています。この栄光の体によみがえらされというのは、今私たちが持っている地上の自然の命の体とは違う、朽ちない輝かしい力強い霊の体に復活するということです。この復活の希望を持って、地上での一日一日を歩んで参りたいと思います。お祈りをいたします。恵み深き天の父なる神様、私たちはこの地上の体が全てであり、また地上の人生が全てであって、それが終われば全てが終わりであると考えていたものでした。ところがイエス・キリストが十字架の上で死んで、三日目に永遠の命の体に復活したことによって、朽ちることのない輝かしい永遠の命の体があるということが、私たちに示されました。キリストの弟子たちですら最初はそのことを信じようとしませんでしたが、霊の目を開かれて、弟子たちはそれを信じ、永遠の命の復活の希望を持って、キリストを信じる歩みをしていきました。神様、私たちもどうか、このキリストの復活と、また私たち一人一人に与えられる、 永遠の命と終わりの日の復活を信じて、この地上の人生を、さまざまな苦難がありましても、それを忍耐して歩み抜いていくことができますように、どうか力をお与えください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。